今日の主題は一粒の麦ということでございまして、これは大変皆さんによく知られている言葉、教会に少し通っておられる方はもう十分に頭に入っている言葉だと思うのですけれども、私はこの主題をもう一度噛み締めてみましたときに、自分自身でこの一粒の麦というのは直接私にはあまり関係がないというような受け止め方をしてたんじゃないかなっていうことにふっと気がついたんです。一粒の麦が地に落ちて死ななければ一粒のままである、だが死ねば多くの実を結ぶということは、直接的にはイエス様が十字架にかかって死んでくださって、でその家に多くの人が救われているっていうことを意味するわけですけれども、そういうことっていうのは私にとってできることじゃない。簡単に命を捨ててですね、まあイエス様は人がその友のために命を捨てる、これよりも大きな愛はないっておっしゃった、そう分かってるけれども、そうはいかない、そんな風にはできない。それはどこか他にいる大変立派な人がすることなんであって、私には関係がないという感じで受け止めていたんじゃないか。ですから一粒の麦っていうのは耳には慣れてるけれども、自分にとってあんまり現実味がない感じだったんじゃないかなっていうふうに思うのですが、今回改めて今日のテキストを読み返してみましたときに、とっても大事なことが秘められていることに気づきました。まず今日のテキストの書き始めは、さて祭りの時礼拝するためにエルサレムに登ってきた人々の中に何人かのギリシャ人がいたと書かれています。一昔前、私の若い頃は、このヨハネによる福音書っていうのは、ギリシャ人向けに書かれた福音書だっていうふうに信じていました。大変有名なヨハネによる福音書の書き出しが、はじめに言葉があった。言葉は神であった。ちょうど創世記の一章ととっても似た書き出し。しかも創世記の一章一節は、はじめに神は天地を創造されたという言葉なんですが、ヨハネによる福音書は、はじめに言葉があったっていう、これ独特の言い方です。この言葉っていうのは、ギリシャ語のロゴス。ですから、日本語で言葉って訳してあるのですけれども、言という字に歯のついた言葉ではなくて、新約聖書にも、その歯を省いた、言っていう字だけで言葉と読ませて、ですから単なる言葉と違うんですね、このロゴスっていうのはですね、大変ギリシャ的な特別な用語なんです。言葉も意味しているし、人格も意味しているようですし、知恵っていうこともあるようだって、なかなかそれで日本語で一言でパッと表現できないので、この言葉っていうのは私は聖書独特の用語だなというふうに受け止めてるんですが、そういうギリシャ的な発想が使われていますから、ギリシャ人向けに書かれたんだなというふうに受け取っていたんですが、最近の聖書学の研究の結果はですね、もうほぼどの学者も一致してるんですけども、ギリシャ人向けではなくてユダヤ人キリスト者に向けて書かれたもの。紀元70年にユダヤ人たちがローマに反抗して、まあ、繰り返しこう反抗してテロを起こしたりですね、そういうことをやるもんですから、とうとうローマ軍が直轄の軍を送ってですね、エルサレムを完全に占領してしまうんです。そして破壊してしまうんです。ユダヤ人に対する徹底的な弾圧っていうのは行われてしまうわけですけれども、それ以後ユダヤ教は ある程度地下に潜らざるを得ない状況になったんですが、それでも本当に粘り強い人たちなんですね。それから10年あと紀元80年には地中海岸にあるヤムニアっていうところにみんなが集まって、いわば信仰復興運動の会をやったんです。それでもう一度私たちの神が与えてくださったあの律法に忠実に従ってやり直していこうという、それで12箇条のこれから我々が守るべき祈りの課題っていうのを挙げたんです。で、その中に、18箇条ですね。で、12番目ぐらいに、イエスをキリストと信じる者への呪いっていうのがあったらしいんです。そうですよね。信仰復興運動をするっていうのは、不純な分子は、こう、排除しながら、純粋な気持ちになってみんなで一つになっていこうっていう、そういう運動ですから、不純な連中がいると、一致が保たれない。だから、そういう連中を排除するか、悔い改めさせないといけないっていうね。ですから、パレスチナ、シリアに近い地方の、仮にヨハネの教会と呼ばれる人たちに向けて、しかも、ユダヤ教の大変強い巻き返しの中で、あんなイエスはキリストでも何でもないんだよと。だからああいうものを信じる者は呪われるしかないんだっていうことで、ぐらついたキリスト者に対して、そうではなくてイエスは誠のキリストなんだと。ですから、印っていう言葉をよく使うんです。それはユダヤ人の好む表現です。パウロもコリントの手紙の中にね、ギリシャ人は知恵を好み、ユダヤ人は印を好むっていうふうな表現があります。ですから、ユダヤ人向きにですね、一番最初のカナの結婚礼、水をブドウ酒に変えられたっていう奇跡の物語が、第一の印っていうふうになってですね。そして、決定的な印が、十字架と復活っていう形で、ヨハネによる福音書が編集されているようなんですね。その中でですね、今日の箇所は、ここだけなんです。ギリシャ人が出てくるんですね。祭りの時っていうのは、これは杉越祭です。ユダヤ人にとって、1年に3つの大きな祭りがありました。で、この時には、みんなエルサレムの神殿に参らなきゃいけない。まあ、こういうところから、いわゆる巡礼っていうのが起こるわけですが、ギリシャ人が来ているっていうことは、ユダヤ人がもう紀元前587年に滅ぼされてですね、で、世界各地に散らばったんですが、その散らばった先で信仰共同体をずっと作ってですね、特にもうこの頃には、その当時の習慣にしては全く珍しい一夫一夫制っていうのが確立してたようです。そして、そういう立法に忠実に、ですから大変倫理的に厳しい暮らしをしてますから、ローマの平和って言われる、いわゆる繁栄した時代の中で、ユダヤ教徒っていうのはちょっと違ったんですね。それで関心を持ち、そしてそのユダヤ教に近づく外国人、ギリシャ人が結構いたらしいんです。それがわざわざ杉越祭、その中にいたギリシャ人が、十二弟子の一人のフィリポのところへ来て、お願いです、イエスにお目にかかりたいのですと頼んだと書いてある。するとフィリポは、すぐにイエスのところへ行かないでですね、友達のアンデレのところへ行って、アンデレとフィリポが二人でイエスのところへ行って、こう言っておりますが、っていうことを伝えた。この一粒の麦のこの有名なこのイエスの言葉は、そういう続き具合の中で、つまりギリシャ人が会いたいって言ってきた、それに対する答えとして出てる言葉なんですね。ですからとっても不思議です。つまり、ああいいよ、私だったら、お会いたいって言ってんの、じゃあいい、私は民族に対して別に偏見持ってないんだから、あおいでおいでって いうところなんですが、そういうことは一切関わりなしに、いきなり人の子が栄光を受ける時が来たっていう言葉で始まる。このヨハネによる福音書においては、栄光と、それから十字架と一緒です。十字架の死っていうのは、敗北そのもの、あるいは最もひどい罪の結果っていうことなんですが、それをイエスが十字架で死なれたということが、即栄光なんだっていう考え。ですから、この人の子が栄光を受ける時が来たっていうのは、いよいよ私が十字架にかかるその時が近づいたっていうことを意味している。その通りですね。杉越祭の一週間の中の出来事です。金曜日に十字架にかけられるわけですから。ですから、いよいよその時が来たというふうに。つまり、イエスはそこで、事態が切迫してるっていうことを予感しながら、次に何を言おうとしたのかっていうと、はっきり言っておくっていうふうに、これは言語通り言うと、アーメン、アーメンって言うんです。昔の文語訳では、誠に誠にっていう、ね、そういう、つまり、とっても力を入れて強調してる部分です。はっきり言っておく。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶっていう、そういう表現。これは聞いただけですぐわかるわけです。誰でもわかります。ね。麦は落ちて初めて実を結ぶんだから。しかしそれはイエスがご自分の十字架に当てはめられたと同時に、その後を見ると自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至るっていう言葉が続くところを見ると、会いたいって言ってきたギリシャ人に対して、今いよいよ私はもうクライマックスの十字架に死のうとしてるっていうことは、これからはお前たち頼んだぞっていう意味を込めて言われた言葉じゃないか。つまり世界の宣教って言いますか、宣教に向かってですね、とても大事なことがこういうことだぞ。それはまず一粒の麦は地に落ちて死ななければならないよっていう、そのことと、私はその後の自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る。これは同じことを違う言葉で言われたんじゃないかっていうふうに気がついたんです。説教台に地に落ちて死ぬっていう題つけたんですけれども、それは自分の命を憎むということなんだと。しかしよく考えてみましょう。誰が自分の命を憎む人いるでしょうか。現代特にそうですね。もうこの健康ブームですから、もう体に、自分の命を愛する、自分の命かわいい、長生きしたいっていう願いは誰もが持つわけですね。誰が自分の命を憎むか。しかしイエスは自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るぞっていう言い方っていうのは、これはどういうことかなっていうことを考えてみたんですね。わざわざ自分の命を憎む人はいない、どんな人も。しかしよく考えてみると、自分の中にこれさえなければ、あるいは自分が生きる命の中でですね、このことさえなければっていう、それは本当にもう殺してやりたいほど憎いというものを大概の人はみんな抱えているんじゃないでしょうか。自分の内面的な性格の問題もあったりするかもしれない、年々ですね。 私のこういうこの性格さえなければもっと違ってるのにとかですね、私の歩みの中でこのことさえなければもっと違ってくるのにっていうことがあるんじゃないかというふうに思うんです。ですからここでですね、イエスが自分の命を愛する者と自分の命を憎む者っていうふうにおっしゃった、この命っていうのは全く別の言葉の表現をするとですね、幸福追求っていうことじゃないかなっていうふうに思うんです、ね、自分の幸福を必死に追求する者は結局それが得られない。だけどそれを捨てたものは得られるという逆説。これと似た表現はもう亡くなりましたけど、有名な文芸評論家の亀井勝一郎という人がこういうふうに言うんですね。幸福とは微笑、微笑み、微笑のようなものだ。微笑は微笑しようと思ってできるものではない。泉のように自然に静かに湧いてくるものであるね。よし微笑しようと思ってじゃなくて、自然に出てくるものが微笑だ。それが幸福なんだと。だから微笑しよう微笑しようと思って、まあ最近は時々そういうの鏡見ながら自分の微笑みを直すなんていうのもあるみたいですけど、そういうのって誰だってみんな見たらすぐ気がつくと思うんです。嘘っぽいっていうのはですね、本当の微笑みっていうのはやっぱ心から出るものですから、そんなに形だけ追求してもね、それが人の心に伝わるものじゃない。このことと似てるんですね。あるいは亀井さんは、現代人の不幸は幸福、幸福といって幸福を追いすぎるところにある。幸福は求めるものではない、与えられるものである。だから健康健康とかですね、もっと安定のためにとかって現代人のほとんどは詰めて言えば幸福追求に必死に、そして忙しく生きていると思うのですね。だけどこれはいつまで経っても万年欲求不満のままで終わるしかない。そこで自分の命を憎むっていうことは、自分の置かれている環境、私がこんなとこにさえ、つまり自分の命に関わっているいろんな憎みたい現実、これさえなければっていう、そういうものですね。それを憎んでいる人は永遠の命に至るというふうにつながるんじゃないか。それじゃあ不平ばっかり言ってればいいんですかっていうふうに取られるかもしれないんですが、本当にですね、私ってなんだろう、こんなことをまた繰り返して、これだからダメなんだっていうふうに思わないではおれない。あるいは、言っていいか悪いかわかりませんけれども、まあ私たちも多少経験があるかわかるんですが、もうどうしようもない、とっても世話ばっかりかかる、年寄りを抱えているときにはですね、私もそういうふうに思ったことあるんです、正直に告白すれば。早く死んでくれないかななんて思ったときっていうのはね、恥ずかしいけどやっぱりあります。ですからそういうことさえなければみたいなことっていうのは、それが私が幸せになれない決定的な原因なんだっていうふうに思い込んでしまうもの。しかしイエスは、それを憎む人はそれを保って永遠の命に至るとおっしゃってるのは、つまり、そういうことを憎みつつ引き受けてしまえ、 つまりイエスが十字架をご自分に引き受けられたように自分に引き受けろ、どうしようもならなくてもね。これをこのもう前にも紹介したあの藤木正蔵先生っていうこの京都の五光町教会の牧師をしていらっしゃいまして、もう6年前に引退なさって、最近また新しい本をお出しになったんですね。でそれを読んでると、あの先生の言葉の中にね、自分を引き受けるっていう表現がよく出てきます。つまりその自分のあるがまま、その弱さ、特に憎みたいものも引き受ける。これは私なんだと。その時からじわっと何かがね、この憎いものをこれのおかげ、こいつがあるからこいつがあるからっていうなってる時に大事なものに気づかない。しかし引き受けてしまったら、新しい目が開かれてくるということなのではないでしょうか。地に落ちて死ぬっていうことは、私たちの内にある憎むもの、外にあってもそれを引き受けるっていうこと、そのまんま、ね、しかし辛い時にはイエス様も父をこの杯を取り去ってくださいって祈ったように、神様にうんと文句言っていい。だけどいくら祈っても取り去られないことは取り去られないとすると、それを黙って引き受けるっていうところから大変な平安が生まれてくるということを言ってるんじゃないかなと思うんですね。藤木先生の最近の本の中で、ご自分の教会におられたある若い奥さん、20数年前に33歳の若さで白血病で亡くなった方がいらっしゃる。で、その時に8歳と6歳の女の子が残された。今、その二人のお嬢さんは、上の子はドイツでオルガンの勉強をしており、次の女の子は今は大学院の博士課程でドイツ文学研究者をしているっていう、そういう方がいらっしゃるんですが、その方が亡くなられたしばらく後にご主人がですね、遺品を整理していて、彼女の書いた詩を見つけたんです。その詩が素晴らしいんですね。ちょっと長いみたいなんですけれども、その頃おばあちゃんが病気して入院したっていうこともあったみたいですね。で、そのおばあちゃんが良くなられて、そして結局自分はその後入院してダメなんだっていう、そういう状態なんですけど、それをご自分でしっかり引き受けられた結果、生まれたのがこの詩のようなんですね。ヨンちゃんへ、キョンちゃんへ、娘の宛先です。バラの花、静かなお昼下がり、ヨンちゃんとキョンちゃんはお庭でクローバーの花の髪飾りを作っています。ヨンちゃんはお姫様よ、キョンちゃんは王子様よ。二人は腕を組んでバラのアーチをくぐり抜けました。お庭にはおじいちゃんが大事にしているバラの花がたくさん咲いています。ヨンちゃんとキョンちゃんは腕を組んだまま、白いベンチに腰をかけて、ふわっとした香りを胸いっぱいに吸いました。おばあちゃんが病気になって病院に入院しました。おばあちゃんは眠り続けています。おじいちゃんとお父さんとお母さんと、それからおじさんやおばさんたちも心配そうにおばあちゃんのベッドのそばに立っています。おばあちゃんは眠り続けています。お医者様が注射をします。看護婦さんが忙しそうにお部屋に入ったり出たりしています。ヨンちゃんは今日もバラのお庭から一番きれいなバラを持ってきて、 おばあちゃんのベッドの横に飾りました。そしてお祈りをしました。きょんちゃんは今日もバラのお庭から一番好きなバラを持ってきておばあちゃんのベッドの横に飾りました。そしてお祈りをしました。毎日毎日よんちゃんときょんちゃんはバラのお庭から一番きれいな一番好きなバラを持ってきておばあちゃんのベッドの横に飾りました。そして手を組んでお祈りをしました。ベッドの周りはまるでバラのお庭のようになりました。ふわーっとした香りがしました。ある日やっとおばあちゃんは目を覚ましました。おばあちゃんはベッドの周りのみんなを見てにっこり微笑みました。そしておばあちゃんは言いました。よんちゃんよ、バラのお花をありがとう。きょんちゃんよ、バラのお花をありがとう。次の日、ヨンちゃんとキョンちゃんはお姫様と王子様になって腕を組んでスキップをしてバラのお庭にいました。そしてびっくりしました。バラのお庭にはバラの花が一本もありませんでした。次はお母さんが病気になって病院に入院しました。お母さんは眠り続けています。お父さんとおじいちゃんとおばあちゃんとそれからおじいさんやおばさんたちも心配そうにお母さんのベッドのそばに立っています。お母さんは眠り続けています。お医者様が注射をします。看護師さんが忙しそうにお部屋に入ったり出たりしています。おじいちゃんが大事にしているバラのお庭にはバラの花が一本もありません。ヨンちゃんは海の見える坂道に散っていたモミジの葉っぱを持ってきてお母さんのベッドの横にそっと置きました。そしてお祈りをしました。ヨンちゃんは海の見える公園に落ちていたイチョウの葉っぱを持ってきてお母さんのベッドの横にそっと置きました。そしてお祈りをしました。ある日やっとお母さんは目を覚ましました。お母さんはベッドの周りのみんなを見てにっこり微笑みました。そしてお母さんは言いました。ヨンちゃん、もみじの葉っぱをありがとう。キョンちゃん、イチョウの葉っぱをありがとう。そしてね、お母さんは目を閉じてしまいました。次の日、ヨンちゃんとキョンちゃんはしっかり腕を組んでとぼとぼバラのお庭の白いベンチのところまで来ました。ヨンちゃんとキョンちゃんはびっくりしました。バラのお庭にはバラの花がいっぱい咲いていました。ふわっとしたお母さんのような匂いがしました。こういう詩なんです。これが亡くなる前に書かれていた、それでずっと秘められていたんですね。で、その当時は病名はお母さんに知らされていなかったらしいです。お見舞いに行った人、この藤木先生もそうなんですけども、そんな病気に気づいてるっていうふうにはちっとも見えなかったんだそうです。だから余計にこの詩があるっていうことにびっくりしたんです。どんな思いでこれを書いたんだろう。だけどそれをこんなに美しく表現してっていうね。藤木先生はこういうふうに書いてらっしゃるんです。これを一人書いてる時の彼女の彼岸に立っているような気持ちを思うと胸が締め付けられます。彼女にはもはや何をする力もなく、別の人生は全く用意されておらず、残るのは その厳しい状態を受け止める態度いかんだけです。そして彼女はそこで輝いたのですが、その置かれたところをつぶやかず、潔く引き受けることによって美しく輝いたのです。地に落ちるって死ぬっていうことはそういうことではないでしょうか。お祈りしましょう。天の父様、私たちのためにイエス様が十字架で死んでくださいました。それが神の子の死ですから、神の子でなければできないことと受け止めていたことが、イエス様が一生懸命私たちに伝えようとしていたことを上面でしか受け止めることができないままでいました。私たちも地に落ちて死ななければ本当に輝かない。自分の命を憎むほどに自分の弱さや問題を受け止めていなければ永遠の命に至らない。そのことを改めて考えさせていただきました。そして何よりもにもかかわらず、あなたはこんな私たちにいつも永遠の命を用意していってくださって、また変わらずに招いていてくださることを覚えて心から感謝をいたします。どうぞ主のご受難を忍ぶということが英雄的なイエス様の受難を忍ぶにとどまらないで、私たちの中にある弱さや逃げたい現実にしっかり目を向ける時となさしめてください。そこから復活の命が現れることを信じます。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。